はい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーでございます。ここ最近はですね、この怠け者のクリスチャンのブログの方のヒット数がですね、50を下回ってることが多々あったので、少々梅としてもモチベーションがちょろっとと下がっていました。確かに50人という人がね、毎日見に来てくれるのは嬉しいのですが、やっぱりこうやって一生一生章を重ねていくごとに聞いている皆さんの数がちょっとずつでもちょっとずつでも増えていったらいいなと思っていたので、そういうふうにならないところにね、少々こう悲しみと言いますか、やる気の欠落が起きていました。しかし、ここ2日ほどきっちりと1日1章読んでいると、トポーンとまたヒット数が上がり、今日70ぐらいになってましたね。ありがとうございます。そういう、ググッと上がったところを見るとね、梅のやる気もググググって上がりますからね。この日々日々一日一生この上げてない、ブログアップさせてないにもかかわらず見に来てくれてる方がいるというね、プレッシャーを梅に与えてですね、こうきっちりお前上げねえと一つ下げるぞっていう威圧感を与えていただけたらと思います。そうしたらもっともっと頑張れると思うので、これからもこれからもこれからもよろしくお願いいたします。ということで、今日も一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第35章。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それで、ヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と、耳につけていた耳輪等をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていた時、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母、デボラは死に、ベテルのしもてにあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ、増えよ。一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語られたそのところで、彼は離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは 神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。彼らがベテルを旅立ってエフラデまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんです、と告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかし、その子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダル・エデルの彼方に天幕を張った。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめ、ビルハのところに行って、これと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。さて、ヤコブの子は12人であった。レアの子は、ヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子は、ヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷、ビルハの子は、ダンとナフタリ。レアの女奴隷、ジルパの子は、ガドとアシュル。これらは、パダンアラムでヤコブに生まれた彼の子たちである。ヤコブはキリヤテアルバ、今日のヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。と、35章はここまででございます。ヤコブが、今までのこのちょっと逃げ腰だった生き方に、神からの言葉によってきちんと神と向き合うように生きるということを詳しく語られた一章でしたね、ここは。いろいろと人間、クリスチャンであろうがなかろうが弱い部分があり、誘惑に負けてしまう部分があって、ヤコブのようにね、いろいろと回り道をしてしまうことがありますが、やっぱりまずいなと思った時にはね、ちゃんと道を元に戻すというね、そっちの方に、意識を切り替えるという勇気、そういうものをちゃんと持って生き方を前に進めていけたら、やっぱりこれ人間としていいことなんじゃないかなとこう思います。ということで、今日の一章もここできちっといい早い時間に終わらせたので、梅はこの後少々一人の余暇を楽しみたいと思います。ということで、皆さん今日も聞いてくれてありがとう。そしてちょっとしたユニーク数アクセスのアップに貢献してくれていつもありがとう。ということで、梅梅梅サーティーでした。